全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌16番一節。いたします。私どもを変わることなく愛し、恵みあふれるばかりの愛を注いでくださいますことを感謝いたします。私どもはそのことを告げられながら、これを信ずることができず、 さまよい続け、あなたが御子主イエスキリストを使わすまでにして、私どもを顧み、私どもを救おうとしていらっしゃる御恵みを深く悟ることができず、愚かな思いに駆られ、あるいは悔やみ、あるいは悲しみ、嘆くものでございます。願わくは、今御前に召し出されましたときに、まず第一に私どもの口から出ます言葉は、あなたの恵みに対する感謝でありますように、導いてくださいますよう願います。私どもは一番深刻なことが、自分の罪を言い表すことであるように考えておりますけれども、私どものどんな反省よりも、私どものどんな告白よりも、あなたの御恵みが確かで、あなたが私どもを愛したもうことが確実でありますことを深く悟らせてくださいますよう願います。そしてそのゆえに、礼拝において心を込めてあなたに感謝をすることができますよう導いてくださいますよう願います。一週間の生活を顧みて、特別な何の変化もないような中にあって、しかしあなたとの交わりにおいては、私どもは絶えず罪を犯し、あなたの御栄を傷つけ、あなたの栄光を送るに足らないものとなってしまいましたことを懺悔いたします。救いの道を与えられ、熱心にこの道を走り行かなければならないものであるにもかかわらず、ただ生きることにのみアクセクトし、そのことだけが最大のことのように考えておりますことを懺悔いたします。願わくは、あなたのご栄光を仰ぐことによりまして、この一週間の生活の総決算をすることができますように、そして新しい週に向かって喜び勇んで進み参ることができますよう導いてくださいますよう願います。私どもを祝福し、御言葉を豊かにお与えくださいますよう願います。あなたの御言葉は私どもの命に対する約束であります。私どもの救いに対する恵みの契約でございます。願わくはそれを受け、それを信ずることによりまして、誠の命を与えられるように至りますよう導いてくださいますよう助けたまえ、私どものおのおのの家庭、おのおのの持ち場を、生活を顧みてくださいますよう願います。ある者は豊かな家庭を与えられ、大いなる恵みの生活を与えられておりますことを感謝をいたします。 また人生の中であなたを仰ぎながら懸命に歩んでいる一人一人をあなたが豊かに顧みてくださってありますことを心より感謝いたします。どうかどの家庭にも、また一人で歩んでいる者たちの上にも、あなたの恵みを信ずる信仰が固く与えられ、それによってあらゆる困難に打ち勝ち、そしてこの世にあっても来たるべき世にあっても、まことに生きる道を悟ることができるに至りますよう導いてくださいますよう願います。願わくはこの日の礼拝を祝し、御霊の導きのままに、あなたの御名を称え、また私ども自身が豊かな恵みの糧を与えられますよう恵みたまえ。今週、西東京教区の覚える八王子教会の上に、あなたの豊かな御顧みを与えたまえ。これらの感謝と願いと主イエス・キリストの御名によりて御前にお捧げいたします。アーメン。聖書創世記第18章22節から33節。その人たちはさらにソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお主の御前にいた。アブラハムは進み出て行った。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。あの町に正しい者が50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しい者のために、町をお許しにはならないのですか。正しい者を悪い者と一緒に殺し、正しい者を悪い者と同じ目に合わせるようなことを、あなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか。主は言われた。もしソドムの町に正しい者が50人いるならば、その者たちのために町全部を許そう。アブラハムは答えた。ちりあくたに過ぎない私ですが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると、50人の正しい者に5人足りないかもしれません。それでもあなたは、5人足りないために、この町のすべてを滅ぼされますか。主は言われた。もし45人いれば、滅ぼさない。アブラハムは重ねて言った。もしかすると40人しかいないかもしれません。主は言われた。その40人のために私はそれをしない。アブラハムは言った。主よ、どうかお怒りにならずにもう少し言わせてください。もしかするとそこには30人しかいないかもしれません。主は言われた。もし30人いるなら私はそれをしない。アブラハムは言った。あえて我が主に申し上げます。もしかすると20人しかいないかもしれません。主は言われた。その20人のために私は滅ぼさない。 アブラハムは言った。主よ、どうかお怒りにならずにもう一度だけ言わせてください。もしかすると10人しかいないかもしれません。主は言われた。その10人のために私は滅ぼさない。主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の住まいに帰った。新約聖書ルカによる福音書第18章1節から8節。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町の一人のやもめがいて町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。本日の御言葉は弟子たちに対して語られたものであります。すなわち信仰に生きようとする者たちであります。御言葉に聞き礼拝を守り教会の一員として生きている者、あるいはその途上にある者に向かって語られております。その一人である私ども一人一人は実にしばしば気を落とす、落胆、失望する現実を抱えるものであります。真面目に生きようと信仰に生きようとしているのに神の祝福として良いことが与えられるのではなくて、不条理で悪が伴う苦しみに苛まれることがあります。それは信仰という価値基準のない世の人や世の組織によってもたらされることもあり、同じ信仰を共にしていると思っている人によって与えられることさえある。その時当然祈るわけであります。神様がその不義や悪を裁いて苦しみから助け出してくださるのを しかし前回のところで主はその祈りが叶えられないのだと仰せでありました。実際に苦難は果てしなくと思えるほどに続いていく。その時、心の底からふつふつと湧き上がってくる思いがある。自分は、あるいは自分たちは、神に見捨てられ、放っておかれているのではないか。その失望感、落胆によって何が起こるのであるか。それはすなわち祈りが途絶え、霊的な窒息状態となる。祈りとは信仰者にとって呼吸をするようなものであります。それが途絶えてしまうとき、窒息し、そして信仰が失われる、死んでしまうことになる。それは決して縁遠いことではなく、身近に、いな、自分自身において、いくらでも起こりうるものであります。その危機感を、その危機意識を、私どもはほとんど持つことなく、安穏と暮らしている。それはまるでノアの時、ロトの時の町の人々のよう、主はそういう現実を捉え、深い憐れみをもって見越し、今日の例えを教えられる。今日の御言葉は、決して単なるいい教えではない。ここに、主の熱情がこもっている。諦めないで祈り続けよ。信じ抜け。さて、例えで登場いたしますのは、なんともコミカルな裁判官であります。自他ともに認める、神を恐れず人を人とも思わない、そういう傲慢さを持っていて、後の方では、不正な裁判官とまで言われております。この裁判官に、この町の一人のヤモメが救済を訴えてきた。自分のために裁判をしてくれと訴えているのでありますが、おそらく相続をめぐってヤモメという立場はとても弱い不利なものでありまして、たびたび不条理な扱いを受けたりしていたそうで、そういうことであろうとも考えられますし、あるいは金銭トラブルか、土地争いか、あるいはそういう弱いものに寄生するようにやってくる、いわゆるヤクザ者のような悪しき者たちによって苦しめられていたのか、などなど、そのトラブルの可能性はいくらでもあるわけですが、ここではそのことそのものは問題にされておりません。それよりも問題なのは、この夫人のしつこさでありました。何度も、何度もやってきては訴える。執拗に、しつこく、 下役を使っていくら突っ返しても、もういい加減諦めろと言っても、それでもやってくる。決して諦めようとしない。当初は無視していたが、あまりのしつこさにうんざりし、もう最後につぶやく、独白、モノローグとも言いますが、5節から6節のところですね。その独白こそ、もう笑えるものではないでしょうか。神も人も恐れない、などと傲慢に自分の力を誇示しながら、このやもめのしつこさにうんざりし、困り果て、愚痴を言い、最後には彼女のための裁判をしようという、強いはずの者が、白旗を上げている。今朝の連続テレビドラマでは、人々を笑わせる喜劇を志す者たちの物語が繰り広げられておりますが、笑いというのは何かギャップがあって、それについて笑いがつい出てしまうように思うのであります。今日の主の例えも、まさに神も人も恐れないという傲慢の塊のような人間が、一番力なく弱い立場のやもめに散々な目に合わせられるというわけであります。この散々な目に合わせられるという言葉は、もともとはボクシングの用語なんだそうです。この目の下をこう打つとか殴る、あるいは散々に殴るという意味の言葉なのです。つまり、この裁判官にしたら、ほとほと嫌になっているということでありましょう。あるいはそうなることが見えている。例えば、この独白、モノローグでおしまい。続きはありません。つまり、この夫人のしつこさ、粘り強さ、諦めないところに焦点が絞られているのであります。不正な裁判官の行動基準は、己の利益です。彼が神も人も恐れないと言っているのは、自分の持っている力、その権力をよく知っている、分かっているということであります。そうであるならば、この目障りなやもめを、自分のその強い権力にものを言わせて、理不尽と言われようが何とやれようが排除することができたはずであります。彼は不正な裁判官と言われているわけですから、そのような不正なことは平気でできるはずなのです。鍵は、彼の行動基準が自分にとって利益となるか否かなのであります。利益になるなら不正な裁判も OK。不利益になるなら知らん顔をする。当初、このやもめの訴えはこの裁判官にとって何の利益もなかった。だから取り合わなかった。しかし、そのしつこさにうんざりし始めてから何が起こったか。このやもめの訴えは彼にとって不利益となっていった。その不利益をそのままにしておくことは不利益の増大となっていくことが見えている。それは彼の生き方に反する。感情的にうんざりするということももちろんでありますが、彼の価値基準における変化を このやもめのしつこい求めが引き出したと言うべきではないでしょうか。主は言われる。この不正な裁判官の言い草を聞きなさいと。この言い草というのは味のある訳だと思います。原文ではただ言っていることを聞けというのでありますが、確かに言い草であります。つまり言い草というのはその物の言い方とか言い訳、口実などという意味が、あるいはそういうニュアンスが含まれている。この裁判官は言うなれば自分で自分に言い訳を言っている、口実を言っているようなわけであります。そして主イエスはまして神はとおっしゃってくる。不正な裁判官でさえもこうなら、ご自身が選んで救いに預からせた民が、昼となく夜となくその選んだ神様に叫ぶのを聞かずにそのまま放置するなどということがあろうか。正義の神において断じてそのようなことはない、あるわけがない、そういう答えが前提とされている。まるで念押しをしているような問いかけなのであります。神様が選ばれたということは、神の子としてどこまでも伴おう、一緒にいようとの約束、契約を結んだということであります。放っておくことなどするわけがなく、きちんとその叫びに応えてくださるという根拠は一体どこにあるのか。それは神の選びにある。神の選びには約束がある。そして神はその約束を御子の十字架と復活によって果たされる、あるいは果たされている。神は断じて放ってなどいない。神は御子を世にお遣わしになり十字架にかけられた。今日の場面はまだその途上でありますが、神の選びにはこれから主イエスが受ける十字架と復活が含まれている。神は十字架上に苦しみ、死にゆく一人子を沈黙のうちに見続け、見届け、その裁きを完遂された。そして、十字架において、神の裁きは実は始まっていた。不思議な導きの中、私どもも御言葉と教会と信仰の友との出会いを与えられ、聞く恵みを与えられてきました。何を聞いたか、すなわち汝この裁きによる救いを信ずるやと問われる。その時、自分の罪深さと愚かさに打ちのめされて、その裁きを自分のこととして信じ、その許しをいただくならば、身が震えるような恐れと言いようのない感謝を感じるであろう。 他方、十字架を他人事として眺め、何か学習でもする気でいて、主体的な応答をしないのなら、その問いが投げかけられているということそのものが、終末の人の子の来る時の裁きが実は始まっているということであります。己の罪に打ちのめされながら、復活の主によって、この十字架はお前のためにあるのだとの招きを受け、その全き許しと常しえの命を信ずる信仰を与えられるとき、新しい契約によって我らは神と結ばれる。あなたを許し抜き、あなたを助け、あなたを救う約束だ。神はそう約束される。そしてその約束を守る。神様は裏切らない。その根拠は、我何時らに告げんと今日のところで言われているこの言葉によります。新共同訳聖書では、八節の初めのところに、言っておくがと訳されている言葉です。言っておくがと念を押している言い方ですが、元の言葉を直訳するなら、我何時らに告げんというこの文語訳聖書の通りであります。その我たる主イエス、その我である主イエスがいてくださること、この言葉を告げてくださることこそが、神が約束を守ってくださる、守り抜くのだという、それを信ずる根拠であります。神は断じて選ばれし者、約束した者を放ってはおかれない。この原点があるからこそ、我らもしつこく祈り続けることができる。礼拝にて、十字架のもとに立ち、この原点に立ち返る。御言葉と御霊とによって、復活の主に相まみえ、新しく今日も告げられる。我何時に告ぐ、神速やかに裁きたまわん。何時ら我を選べしにあらず、我何時らを選べり、我何時と共にあり。諦めかけて、祈りも途絶え、窒息状態にあった生活を振り返り、我らは悔い改めざるを得ない。こう言わざるを得ない。我信ず、信仰なき我を助けたまえ。しかし神の約束は生きている。洗礼の時の約束は、こちらがどんなに不信仰であっても破棄されていない。だから、諦めないで祈り続けよう。信じ抜け。祈ります。 主よ、私どもは苦しみの中で祈り、その祈りが聞かれないと思うとき、気を落とし、落胆し、失望し、そして祈ることをやめてしまうものでありました。それによって霊的な窒息状態に陥り、信仰を失いかけていた、いや失っていたものでありました。しかるにあなたはこの不正な裁判官の例えと御言葉をもって、私どもに神様によって選ばれたものであることに立ち返らせてくださいました。あなた様の十字架と復活によって神の裁きはすでに行われ、今なお進行中であることを心に留めます。どうぞ信仰をたやすく手放してしまう愚かな者を憐れみ、あなたの約束に立ち返り、諦めることなく祈り続ける者となさせたまえ。主イエスキリストの御によりて祈り願います。アーメン。賛美399番一節。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
光なる主イエス・キリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。世の光、地の塩として建てられた公営を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌543番。願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。